今朝の聖書箇所を拝読いたします。今朝の聖書箇所はイザヤ書2章6節から22節、イザヤ書2章6節から22節であります。拝読します。あなたはご自分の民ヤコブの家を捨てられた。この民がペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。この国は偶像に満たされ、手の技、指の作ったものにひれ伏す。人間が癒しめられ、人は誰も低くされる。彼らをお許しにならぬように、岩の間に入り、塵の中に隠れよ。主の恐るべき御顔と意向の輝きとを避けて、その日には人間の高ぶる目は低くされ、傲慢な者は癒しめられ、主はただ一人高く上げられる。万軍の主の日が望む。すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に、彼らは低くされる。高くそびえ立つルバノン杉のすべてに、バシャンのカシの木のすべてに、高い山そびえ立つ峰のすべてに、高い塔堅固な城壁のすべてに、タルシシの船と美しい小舟のすべてに、その日には誇る者は癒しめられ、傲慢な者は低くされ、主はただ一人高く上げられる。偶像はことごとく滅びる。主が立って地を揺り動かされるとき、岩の滅穴、地の中の穴に入るがよい。主の恐るべき御顔と意向の輝きとを避けて、その日には誰もがひれ伏すために作った銀の偶像と金の偶像をモグラやコウモリに投げ与える。主が立って地を揺り動かされるとき、岩の洞窟、崖の裂け目に入るがよい。主の恐るべき御顔と意向の輝きとを避けて、人間に頼るのをやめよ。鼻で息をしているだけの者に、どこに彼の値打ちがあるのか。神の栄誉と題しまして、志戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいま、イザヤ書の2章6節から22節までをご一緒にお聞きしました。始まりの6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなたはご自分の民、ヤコブの家を捨てられた。この民がペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。主なる神様がご自身の民とされたヤコブの子らを見捨てられた、そういう衝撃的な事実が最初に語られています。新共同訳聖書ではきちんと訳し出されてはいないのですけれども、実はこの6節の先頭には誠にという接続詞が付けられています。新約聖書の福音書の中でイエス様が大事なことをお弟子さんたちに教えるときに、よくよくあなた方に言っておくがとか、はっきり言っておくという先触れの言葉をつけて その後で大事なことをおっしゃる、そういうイエス様の言い方の癖、一つの言葉遣いの癖のようなものがあります。でここで話しているのはイザヤでイエス様じゃありませんけれども、しかしイザヤもこのところで大事なことを伝える、でその時に誠にっていう、そういう一言を前置きをして語っているわけです。でこの誠にっていう言葉、残念なことに新共同訳聖書では省略されてしまって、きちんと訳し出されてはいないんですけれど、今日の箇所ではこの6節のところと、それからもう一度12節の初めのところにも誠にという言葉が付けられています。今日聞いている記事の中でこの6節と12節の言葉が特に重大だとイザヤが思っていた、そういう節が言葉の形の上からは伺われるわけです。6節では誠に衝撃的なことが述べられていました。神様ご自身の民をお見捨てになったというんです。でこれはその直前の5節のところでイザヤがヤコブの家の同胞たちに向かって、ヤコブの家よ、主の光の中を歩もうと、そう呼びかけていただけに一層驚かされることだと思います。主の光の中を歩もう、神様の明るい光に照らされて足元の危険に気をつけながら歩こう、そうし始めた矢先にです、神様は実はあなたたちヤコブの家の人たちを捨てられたのだ、そう告げられるからです。神様の御言葉の光を頼りに歩もうとしているのに、神様が一方的にご自身の子らを捨ててしまわれるというのは、これあんまりといえばあんまりな仕打ちじゃないでしょうか。一体どうして神様はそんなことなさるんでしょうか。神様がご自身の民であるヤコブの家の人々をお見捨てになるのは、これは神様が冷淡だからというのではありません。神様が移り気で気まぐれだからというのでもありません。神様がご自分の民を捨てられた理由というのは、実は神様の側じゃなくて人間の側にその理由がありました。預言者イザヤは神様がご自身の民を捨てられたという大変重たい事態を告げた直後に、すぐそれに続けてどうしてそんなことになってしまったのかという理由をここで語っています。それは全く人間の側のせいでした。こんなふうに語られます。あなたはご自分の民ヤコブの家を捨てられた。その後ですが、この民がペリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。神様がご自分の民を捨てられた理由、それはその捨てられた人たちが神様を捨てたっていうところにあったんです。神様がせっかく預言者イザヤを使わして神様の御言葉の光の中を歩もうとそう招いてくださっているのに、招かれている人たちの方は神様に信頼し御言葉に聞き従って生きる代わりに別のものに心を寄せ、神様以外のものにより頼んで生きる生活を求めた。だから捨てられてしまうわけです。東方の占い師や魔術師たちが国の中に満ち満ちている。ここにはそう言われています。占いや魔術なんて言葉を聞くと随分古めかしい飲酒的なあり方だとつい私たち思ってしまいますが、実はそうではないようです。東方の占いや魔術というのは土地の名前でいうとメソポタミアとかペルシャという、そういうあたりのことを言っていますけれど、実はそういうですね、メソポタミアやペルシャという一帯は古代にあっては当時の科学の最先端の土地でした。私たちが今日占いや魔術を古めかしいと感じたり何かいかがわしいと思うのはなぜか、それは普段私たちはそういうものにより頼んでなくて、科学と呼ばれるものにより頼んでいる、あるいは合理的な思考が当然だと思って暮らしているからだと思います。ですが実は 科学っていうのはですね、そのルーツをたどってみると中世の錬金術だったり魔術の中から発達をしてきてるんです。イザヤの生きてた時代にはまだ科学、サイエンスという言葉がないんですね。発明されてないんです。ですから当時の科学のことを言い表すためには占いや魔術っていう言葉になってしまうんですね。ですから実はこの占いや魔術が国の中に満ちているというのは、今日の言葉に言い換えるならば、神様抜きで何でも済まそうとする世俗的な合理主義や、あるいは人間には無限の可能性があって科学の力で何でも乗り越えていけるという、そう思う人間万能主義や科学万能主義が巷に蔓延している様子で、それを見てイザヤが、人間の側は神様に信頼することを忘れている、なんであれ自分たちの能力や自分たちの才覚で世を渡っていけると思い込んでる、そのところを問題にしているわけです。人間の側が神様を捨て、神様抜きで万事を行おうとしている。だから神様の側もご自身の民であるはずのヤコブの家を見捨てられたのだと、そうここに言われているわけです。でさて、神様から見捨てられたという大変ショッキングなことが起こっているんですけれど、しかしそれにもかかわらず、差し当たって当面のところはです、何にも問題がないように社会は回っていきます。イザヤは彼の生きた時代の南ユダ王国が経済的には大変うまくいっている。そしてまた外国との関係についても何の不安もないほど整備が行き届いているように見えているということを語っています。7節のところでそう言ってるんです。この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。銀や金に満たされていると言いますけど、銀や金というのはユダ王国の中にも、それから隣の北イスラエル王国の中にも産地はありません。銀はイスパニアのタルシシュから輸入をしていましたし、金は、南の遠い土地オフィルとかクシュから、輸入をしていました。でそれらの金銀がしかし、ユダ王国の宝物庫にはふんだんにしまい込まれてたというんです。馬に乗る騎兵も、そしてまた走りながら矢を射ることができる戦車も、国境の砦を中心に南ユダ王国全土をしっかり守ることができるように整備されていました。経済的にも軍事的にも南ユダ王国は非常に栄え繁栄をしてたんです。でこの繁栄ぶりについては、実はイスラエルの全盛期の王ソロモンに匹敵するほどだったと、そんなふうに研究者たちは語っています。神様なんかに頼らなくても、神様の御言葉なんぞに耳を傾けなくても、南ユダ王国は大変うまくいってるように見えたんです。でちょうどこれは少し前の日本の国と言ってもいいかもしれません。今は感染症のためにいろんな人が我慢を強いられ、少し影が差しているようですけれども、しかし感染症が蔓延する前っていうのは、世の中の関心というのはどうやったら豊かに楽しく華やかに暮らせるだろうかっていう、そこに向かっていたように思います。今感染症が蔓延していてもです、なお政府はどうしても GoTo キャンペーンを取り下げようとしないっていうのはどうしてか。それは、この病気っていうのは何としても乗り越えなきゃいけないけど、実は、それを乗り越えた暁には豊かさこそが社会の目標であり、自分たちが富の力によって好きにできることが人間の最善のことだと思っている人が大勢いるためだろうと思います。イザヤが生きてた南ユダ王国の状況と今の日本の状況、ある意味ではとっても似通っているようなところがあるんです。神様になんか頼らなくても、神様抜きでも自分たちで社会はうまく回していける、そう考える人が大多数だったんです。先週聞きましたが、イザヤは同時代の人たちに主の光の中を歩もうってそう呼びかけていました。しかし残念ながらその呼びかけは大方の人の心には届いていなかったんです。豊かな社会を生きてた 当時の人々の心の内を何が支配していたのかというと、数々の偶像でした。8節のところにこう言われます。この国は偶像に満たされ、手の技、指の作ったものにひれ伏す。で、この偶像のことを言い表すのに、イザヤはちょっと変わった、しかし非常に印象的な言い方をしています。旧約聖書の中で、日本語の聖書で偶像って訳されている言葉、実は一つじゃなくて、いくつかあるんですが、イザヤがここで偶像と言っているのは、その意味を直訳すると、虚無なるもの、虚しくて実際には存在しないものっていう、そういう言葉がここで使われています。当時の南ユダ王国にはいろんな偶像があって、人々がめめ思いのままに自分の好ましいと思う偶像に心を寄せながら生活をしていたんですけれども、イザヤはそういう偶像を一括して、虚しいもの、空虚なものってそう言ったんです。大勢の人が自分の好きな偶像に心を寄せて暮らしているけれども、しかしそれは本当には神ではない、人間の手が作った品物に過ぎず、実際にはそういう神々に身を寄せて保護してもらうことなどできないんだ、本当に人間を支えるという意味ではそれは空っぽでしかないというふうにイザヤは言ったんです。偶像により頼む人というのは、自分の生活がうまく運んでいる間はまるでアクセサリーみたいに、その生活の中に偶像を飾って拝んでいることができます。ところがその生活がうまくいかなくなったり、あるいは生活自体が変わってしまう、そういう時にはもはやその偶像はその本人を支える力を持ちません。偶像に頼る人はその人自身が偶像を大事に飾って運んでいるのであって、偶像がその人を支えているわけじゃないんです。したがって偶像をありがたがる人というのは、旧説に言われているみたいに、うまくいかなくなるときには癒しめられ低くされてしまうようになります。で、そのときに偶像自体どうなるんでしょう。それは20節にこう言われています。その日には誰もがひれ伏すために作った銀の偶像と金の偶像をモグラやコウモリに投げ与える。偶像はもはや価値がないものであって、暗闇に属するものとして闇の世界の生き物であるモグラやコウモリに投げ与えられるようになるんだって、そう言われています。偶像っていうのは、それを奉じてありがたがる人が盛んな時に身につけるアクセサリーでしかありません。しかし盛んな時のアクセサリーでしかないような神に一体どういう意味があるんでしょうか。本当につらい時、本当に苦しい時、本当に困難な時に共にいてくださって支えてくださる神様こそ本当の神様でいらっしゃるんです。ところがです、人々はそういう誠の作り主であり父である方の前に身をかがめようとはしません。本当の神様の前にひれ伏しへり下るということをしないんですけれど、しかしそんなふうにです、本当の神様に対しては高慢に振る舞っていても、しかし人間自身というのは決して神じゃないんです。だから人間はどうしても生きる上で不安や恐れというのを感じないわけにはいきません。それでその自分の不安や恐れを紛らわすために、手近なもの、人の手によってこしらえたもの、あるいは人の心によって頭の中で考えた偶像に頭を下げるんです。何かに頭を下げておかないと不安だっていう気持ちを、そういうことで満足をさせながら、しかしそれでいて人間は自分のやりたい放題に生きようとする。それが偶像というものです。で、神様はしかしそういう人間の著しく盗作したあり方に対して激しくお怒りになるんです。預言者イザヤはそういう神様の怒りが差し迫っているという切迫した思いを持っていて、12節のように語っています。12節ですが、万軍の主の日が望む、すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に、彼らは低くされる。 今日最初に申し上げましたけど、この12節の前にも誠にという前置きの言葉が付けられています。イザヤはこの主の日がやってくるということを非常に深刻に受け止めていたんです。で、主の怒りの日が望むっていうのは、これはイザヤだけが言っていることではありません。実は旧約聖書を読んでいきますと、他の多くの預言者たちも同じことを語ります。例えばイザヤより少しだけ早い時代に生きていた預言者アモスは、主の日というのは輝かしい明るさではなくて闇をもたらすことになるんだと、そういうふうに伝えました。これアモス書の5章18節にこんな言葉が出てきます。アモス書の5章18節というのは1435ページです。1435ページ、アモス書5章の18節を読みします。災いだ、主の日を待ち望む者は、主の日はお前たちにとって何か、それは闇であって光ではない。イザヤより前の時代のアモスはこんなふうに語ったんです。主の日を待ち望んでいる人がいるけど、しかしその日に訪れるものっていうのは光じゃなくて闇なんだ、そういうふうに伝えました。イザヤより後の時代を生きた預言者たちも口々に語ります。例えばイザヤが警告をした通りに、南ユダ王国はこのまま堕落していって傲慢さを打たれて滅んでしまうんですが、そして滅んでバビロン捕囚ということが起こりますが、そのバビロンに捕虜として連れて行かれた人の中に預言者エゼキエルがいました。エゼキエルも主の裁きの日の訪れというのを預言して語ります。これはエゼキエル書の30章3節というところに出てきます。1344ページです。1344ページエゼキエル書30章3節です。その日は近い、主の日は近い、それは密運の日、諸国民の裁きの時である。さらにこのバビロン捕囚から50年経過して、やがて南ユダ王国を征服したバビロニアの方が滅んでしまったために、ユダの人たちがエルサレムに戻ることを許されて、再びエルサレムの地で生活し始めた時代にも、預言者ヨエルという人が現れて主の日のことを語っています。これはヨエル書の1章15節です。1422ページです。1422ページ、1422ページ、ヨエル書1章の15節を読みします。ああ恐るべき日よ、主の日が近づく、全能者による破滅の日が来る。今イザヤ以外にアモス、エゼキエル、そしてヨエルっていう3人の預言者の言葉を、ちょっと読んでみました。主の日について語っている預言者というのは他にも何人かいますが、しかし、今これらの預言者をわざわざ選んだのは、時代もそしてまた、語られている人たちもまちまちだからです。イザヤは主の日が訪れるというふうに警告をしましたが、実はイザヤが警告しなければならなかったような、神様抜きで平気で暮らし、そして栄えているようでありながら、虚しいものや空虚なものに思いや心を捉えられてしまって、生活が次第にうつろなものになっていく危険というのは、これはいつの時代のどの社会にもあり得る、そういうことを聖書は語っているんです。で、意外に思われるかもしれませんが、私たちの社会だって似たようなところがある、そう思います。実は私たちの社会にも偶像が蔓延しています。普段私たちはそれを偶像だなんて思わずに過ごしているだけです。それは例えば私たちの時代には自己実現なんて呼ばれたりします。自己実現というふうに一言でくくられてしまうと、まるでみんなが同じことを考えているように思いますが、 実は、私たちにとって自分が実現したい私というのはみんな違うんです。イサヤの時代に人々がみんな思い思いの偶像を持ち運んでいたみたいに、今日の多くの人たちは自分自身の実現したいものを人生の無常の価値みたいに思いながら、みんなバラバラに自分の方を向いて生活をしている。そしてそのためだったら努力をしたり、あるいは挫折をしたり、そういうことも起こるわけです。でもどなたの場合であってもそうなんですけど、実現したい自分っていうのは人生の最後まで私たちを励まし導いてくれるものには決してなりえません。私たちはたとえどんなふうに生きたとしても、どんなふうに自分を実現しながら生きていったとしても、私たちが自分を実現する実現する実現するって歩んでって、一番最後には何があるかって言ったら、私たちはみんな死んでしまうっていう事実があります。で、死ぬ時にはもはや私たちはそれ以上に自分を実現するなんてことはできなくなるわけです。イザヤが当時盛んにもてはやされ、ありがたがられていた偶像を虚無なもの、虚しいものって呼んだみたいに、実は自己実現っていう価値観も、その人が若くて力がある時には大変好ましいもののように思えるのですけれど、結局はです、その人の一生の目当てにはならないものです。私たちがいろいろこれから自分で思うように描いた自分を作っていける、そういう時代には自分に力があるから、その自己実現のイメージっていうのは大変好ましく思いますけど、だんだんだんだん年を重ねて弱っていくと、私たちは現実の自分を実現したいと思わなくなります。むしろ実現しないように、実現しないように、昔の自分の方が良かったって言いながら、途中で人生後ろ向きになって、自分の将来が見ないように見ないようにして、お尻の方から死に向かっていってしまうような、そんな生き方になってしまいます。自己実現をして生きるんだと思っている人は、そんなふうに大変に最後には惨めにならざるを得ないんですが、しかし気づかないうちに自分の思いが全てだと思って神様を離れて傲慢になってしまうんです。自分の好みの偶像により頼もうとする人、人生を自分の思いを実現するステージだと思って生きる人というのは、いずれその傲慢さ、虚飾を剥ぎ取られる時が来ます。イザヤはそういう人間の悲惨さを持って、今日のところで最後にこういうふうに呼びかけるんです。22節です。人間に頼るのをやめよ、鼻で息をしているだけのものに、どこに彼の値打ちがあるのか。確かに私たちは息は鼻でしますが、しかしイザヤが言いたいのはそんなことじゃありません。この鼻っていうのはです、聖書の中の言葉を思い描きながらイザヤは語ってるんです。神様が一番最初の人アダムをお作りになったときに、どういうふうに作ったって言われてるか。土の塵で人の形をお作りになり、鼻から命の息を吹き入れられたって、そういうふうに言われています。これは創世記の2章7節見るとそう書いてあるんですが、イザヤがです、鼻で息をしているだけのものに頼るなって言ったときに、それは、実は鼻から命の息を吹き入れてくださって、そして人を生きるものにしてくださった、そういう方がいらっしゃるんだっていうことを思いながら語ってるんです。私たちの人生っていうのは、どこまで行っても自分自身という限界から抜け出ることはできません。この私の皮膚を、私を包んでいる皮膚を飛び出して別の人生を生きるなんてことは、どんなに願ったってできません。私たちはどうしたっていつも自分自身という存在を引きずり、自分と付き合いながら生きていくほかはありません。それがやがて年を取り、古び衰えていって、困った困ったと思うときも、私たちはです、自分のその体から自由になることできないんです。呼吸が吸ったり吐いたりを繰り返すみたいに、私たちは自分を離れた、自分の殻を破れたと思っても、すぐにまた自分の姿に引き戻されてしまうようなところがあります。しかし、そういうふうに限界を持ち、また、時には過ちを犯してしまう私たちを、それでもあったかく見守ってくださって、鼻から命の息を吹き入れてくださって、私たちに生きるようにって、そうおっしゃってくださる方がいらっしゃるんです。イザヤはすでに、 その方を指し示しながら、この方の光の中を歩もう、そう呼びかけていました。今日のところは、イザヤがせっかく呼びかけているのに、それを聞く人たちがなかなか呼びかけに応じないものですから、神様の光を見ようとしないで、神様抜きで生きる生活がいかに虚しいかという方向から、イザヤが語っている言葉を聞いています。偶像に頼って、人間の思いを押し通して生きようとする、そういう人生は、結局は偶像が空っぽであるように、人生も虚しくなっていかざるを得ないんです。しかし、人間の虚しさ、貧しさがあらわにされるところで、ただ神様は高く上げられ、そして私たちをなお生かそう、救おうとしてくださいます。その神様の光の中を生きるように、イザヤは招いているんです。先週の幽霊杯でも聞きましたけれども、イザヤ書の2章5節の招きの言葉を聞いて終わりたいと思います。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。ここにいる私たちには、主イエスキリストという方を通して、神様が明るく暖かな光を照らしてくださっています。その御言葉の光に照らされて、ここからまた歩み出したい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イザヤの言葉が、言葉の形では大変古めかしそうに思いますが、しかし今の時代、私たちが自分の思いや自分の考えで人生を生きるのが当たり前だと思っている、そのことと本当に近しい社会にイザヤが生きていて、そしてしかし人間から始まるものは結局人間とともに滅んでいってしまう、そのことを心を込めて語り聞かせていた言葉を聖書から私たち今日聞きました。私たちも毎日毎日あなたから命を支えられて、朝の目覚めを与えられ、今日の生活へと送り出されています。しかしそのことがまるで当たり前のように思い、そして起きた瞬間から私たちは自分の思いが実現するだろうかと思ったり、自分の思い通りにならないことを思い返してはがっかりしたり落ち込んだりする生活が送っています。どうかあなたがそのような私たちを深く慈しんで、そしてあなたの光の中を生きるように招いてくださっていることに心を向けることが許されますように、私たちがたとえどんなふうに限界を抱えるときにも、またどんなふうに困難な状況に直面するときにも、あなたはいつも私たちと一緒にいて、私たちを励まし生かそうとしてくださる方であることを、十字架の主イエスキリストが私たちに示してくださいます。イエス様がどんなに困難の中にあっても、私たちを見捨てることなく、そしてご自身が亡くならなければいけない時にも十字架の上にあってなお人々に伴おうとしてくださったことを、どうか私たちが繰り返し聖書から聞くことができますように、そしていつもイエス様が共にいてくださり、私たちを慰め力づけ勇気を与えてくださり、歩ませてくださる方であることを覚えさせてください。私たちがそのような主に伴われていることを本当に感謝をしながら、主イエスキリストに従っていく思いを新たにすることができますように、どうぞこの朝私たちにイエス様を通してあなたの恵みのもとに生きる、そのような生活をお与えくださいますようにお願いいたします。今日から始まる新しい1週間の生活を私たちはどのように与えられ、またどんなことが起こるのかを知りません。さまざまな危険や、またさまざまな難しいこともあるかもしれませんが、どうかその時その時にイエス様がいつも一緒にいてくださり、私たちを慰め励まし勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。